主はいよいよ3番に入りますが、じゃあその癒されたいのかといって、癒されるために3つの言葉を言っておられますね。3つの言葉なんですか、8節ですね。イエスは彼に言われた、起きて床を取り上げ歩きなさい。これね、新契約聖書を見るとね、起きよ、床を取り上げよ、歩け、3つとも命令形になっています。命令形でいいんですね。起きよ、床を取り上げよ、歩けなんです。歩きなさいなんですね。命令形です。これが大事なんですね。ここでちょっと入れておきたいと思うことは、私は主、あなたを癒す、あなたを癒すものであるという有名な言葉が、あるんですね。出エジプト記の15章。これは出ないかな？出る？出エジプト記の15章。これですね。これのちょっと前にはですね、皆さんもご存知の方多いと思いますが、出エジプトした後はね、アラノを取って別にもう乾いて乾いてね、そして水がない中でやっと見つけたそのオアシスみたいな、それがマラというところで、ものすごい苦い水だったんですね。でもう民たちはまたブツブツつぶやいてね、モーセに訴えていくわけです。その時に神様はモーセにね、それじゃあそのマラという水のところにこの木を投げ入れなさいと言うんですね。そしたらその水は癒されるというんですね。事実その木を投げ込んだならば、その水が全部癒されてね、本当においしい命の水のようになったんですね。木というのは何ですか。今は十字架を表している、これ予表的なものだったですね。我々も今イエス様の十字架を投げ込まれることによって、どんな苦い状況環境であってもですね、我々はそれは完全に癒してられて、命の水を飲むことができるものになるわけですね。そのことがあった上で、その水のそばに立ってイエス様はこう、神様はこうおっしゃる。もしあなた方の神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものである。一緒に言いましょう、ここ、はい、私は主、あなたを癒すものである。覚えちゃいましょう。私は主、あなたを癒すものである。覚えましたか。これを主はいつも語っとってください。私は主、あなたを癒すものである。このベツダの池のこの男にも、そのようにしてその水のそばで、同じようにマラの時と同じようにその水のそばに立って、この男におっしゃっているわけですね。私は主、あなたを癒すものであるということを示されてね、立っておられるわけですが、今日もここにも主が、それが同じ主が立っておられることを信じます。主がここに立っておられる、いや、あなたのそばに立っておられる、あなたのそばに立っておられることを信じましょう。アメン。はるか彼方に立っておられるんじゃない、あなたのそばに立っておられることを信じましょう。創造主のみが真の癒し主ですよね。時計が壊れたらどこへ持ってきますか。時計屋へ持ってきますよね。そのように魂がちょっとまずくなってきたならば、どこへ持っていくんですか。魂の作り主である創造主のところへ持って行って癒してもらうんです。イエス様のもとに行って癒してもらうんです。しかも神様はイエス様と共に働いて、全部その用意をしとってくださいます。この安息に入るための全部を成し遂げて待っていてくださるんです。私はそこへ行けばいいんですね。そしてだからこそ その真の癒し主、主の御言葉をただ信じていけばいいんです。起きよ起きよ、あですね、起きよというのはね、これはもうね、あの霊でそれを、その言葉を信じて決然とその通り立ち上がることですよ。起きよというのはね、信じてもね、うん、信じます、アメン、ハレルヤって寝てたら何もダメですよ。起きようって言っておられたならばね、それを本当に信じたならば、その通りそれを霊で受けてね、決然とね、もう立ち上がるんですよ。起きるということは信じるということなんですよ。起きるというのはそれくらいの力を与えられること、皆さん経験されておられると思いますよ。本当に信仰を持ってごらんなさい。皆さん本当に起き上がりますね。何回でも起き上がれます。私も行くたびか打ち倒されましたけども、行くたびでもイエス様の十字架は全てだと、もう一度悔い改め、光のもとに出て行ってイエス様のもとに行くならば、あのユダとペテロの話でお分かりいただけていると思いますが、必ず起き上がることができます。必ず起き上がる、それだけのね、力が信ずる言葉の中にはありますね。このそれを起きようと言われた時に、それを霊で受けて、その通りそうだ、もう事実ね、もうその時に癒されているんですよ。その次の説見てご覧なさい。起きたところを取り上げて歩きなさい、9節、するとすぐにその人は治ってと書いてあるでしょ。9節、すぐにその人は治ってと書いてあるんですね。起き上がってとどっちかと書いてないんですよ。その人は治ってと書いてある。だから多分治ってということと起き上がるということが同時だったということになるのかもしれません。でももっと言うならば、すぐ治ってというこの癒しの方が先だったと言っていいと思います。死んだ時にわっと癒しされて、そして起き上がる力が与えられて、彼もそれを信じてるから起き上がれるわけです。だからここのところを掴んでほしいですね。信仰というのはそれくらい力があります。信じるというのは 100% 信じることだとよく言いますよね。そのまんま信じることです。アメン。100% 信じることです。自分の頭でひねくれ回してこの分別することじゃありません。そのまんま、そのまんま 100% 120% 信じちゃうことです。信じちゃえば起き上がりますね。あ、私の罪は許されたんだ、決められたんだ、自我も十字架につけられるんだ、もう私はキリストと共に十字架につけられたんだ、そう信じればいいんです。どうにもならない、もう本当にしようとする善はしないで、恐れることの悪をやってしまう、ああ私は悩める人になるかな、この死の体から私を救うものは一体誰かとポールでも絶叫した、そういうものがあったとしても、それをもう感謝すべきかな、主イエスにあって感謝すべきかなと、イエス様によってそれが十字架につけられていることを信じればいいんです。アメン。信じましょう。これしか救いないよ、ね、どんなカウンセラーのもと言ってもダメよ。どんな心理学者のもとに言ってもダメ、どんな名説教家のもとに言ってもダメ、ここを信じるだけです。イエス様の十字架を信じるだけです。アメン。これを皆さん今日受け止めてください。そして起き上がりましょう。アメン。信じるということは起き上がることです。すぐに信じるんです。そしたらもう起き上がります。アメン。しかもね、すぐ治ったと書いてあるでしょ。このすぐとね、38年と比較対照してみてくださいよ、ね、なんという大きな違いでしょうか。38年間堂々巡りをしてね、同じことを繰り返してたんですよ。私は頑張ってみたんだけど、ダメだ、誰も助けてくれない、私はやっぱり落ちこぼれだ、私はもうダメなんだ、そんな自己憐憫の中に落ちこ、コンプレックスの中に入り込んでたんですよ。それで38年過ごしたんですよ。それがイエス様をの言葉を信じただけですぐに治ったんです。すぐにですよ。ここが大事です。信仰はすぐにです。 だんそのうちいずれ、そんなんじゃないんですよ。皆さん奥ゆかしい方だからね、いずれそのうちだんだんとね、はいなんて言ってる人多いような感じするよ、奥さんの人は。奥ゆかさんかなんかみたいなのが奥ゆかしいよね。いずれまあそのうちにいつか、それね、すぐにですよ。アメン。信仰はすぐにですよ。アメン。1秒もかからないんですよ。38年かかる必要ないのよ。38年かかってもダメなの。すぐにです。アメン。信仰はすぐにですね。はい、さあ、そうするならばすぐにただ信じて、霊で受け止めて、ただ信じて起き上がるときに、創造の力が、この天中地を創造された創造の力が、いや癒しの力が、いや復活の力が、直ちにあなたに流れ込みます。ドーンと流れ込みます。生ける水が川のように流れ出るというのもありますけども、まあ、これはある面ではこの癒しをいろんな広い意味で取ったらいいと思いますが、究極的には聖霊の満たしとか、ね、聖霊の満たし、聖霊のバプテスマ、あるいは清め、そういうものに持っていくならばもっと素晴らしいですよね。誰でも聖霊の満たしをすぐに受けることができます。アメン。清めを受けることができます。アメン。完全な癒しを持つことができます。アメン。それを信じましょう。イエス様はそのために十字架にかかったんだから、それを信じないことほど大きな罪はないよ。それを信じましょう。アメン。何を信じようとしてるんですか、あんたちは。その他に、なんでその38年も待ってるんですか。もっといい先生が来たらと思うんですか。やっと飾らずに来たからこれなら大丈夫だと思ってるんでしょうか。お子さん先生もそういう方もあるけども、大丈夫って飾らさんが言うか、ね、小さいが抜けたし、ね、堂々たる笠原だから大丈夫だ、ね、そんなもんだって言いましたけど、そういう先生にいくら頼ってたってダメですよ。イエス様を信じることです。イエス様の十字架を信じることです。アメン。これを信じましょう。アメン。しかも治りたいのか癒されたいのかとあなたに尋ねておられます。あなたはいろいろ一応文句言ってもいいですけども、しかし起きようと言われたならば、そのまんま癒されたと信じて、清められたと、聖霊されたと信じて起き上がりましょう。アメン。アメン。そして2番目が徳を取り上げようですね。徳を取り上げよう、まあ、徳というのはね、病気の象徴ですよね。病気の象徴、ね、不自然なものですよ、病気というのは。ところがその不自然なはずの徳がですね、病人にとってはだんだんと不思議なことに馴染みになってくるんですよ、徳というものは、ね、心地よい住まいになってくるんです。こういうことですよ。まるで自然、とこが自然化のごとくを感じるようになってくるんですね。私は大学入った時に、最初は大学の寮に入れなくて、いろんな諸大学の民間の大学生を集めた、学生寮に入ったんです。だからね、日大生と早稲田生と私同じ一人でしたね。で3人とも仲良くなってね、でもう朝起きてもね、とこ上げないでね、ベルが鳴ったら食堂に行こうって食堂に行って、ね、ほんで食堂食べるでしょ。ほんで帰ってくると万年床だよ。もうとこあるとね、あいやーだよーってみんな泣いちゃって、みんな寝ちゃうんだよ。またそこで、で万年床ってよく言ったもんだなと思いますね。なんかそれがね、自然化のこと、当たり前化のこと、ね、馴染みになっちゃって居心地よい私の住まいになっちゃうんですよね。とこというのはそういうところがあります。 本来のものでないものなんだけれども、それが当たり前のもの、自然のものかのようにだんだんと感じていくように悪魔が持ってくる。これが危ないとこなんですね。その徳を取り上げようと主はおっしゃったんですね。まるで自然かのごとく錯覚してしまう。それが徳が、ここにね、どうしても徳を取り上げなければならない重大性があるんです。どうしてもこの徳を取り上げなきゃならない重大性があるんです。置いといてもいいじゃないかと思ったら大間違いです。またちょっと寝るところもあるだろうと。もう今ベッド生活が多いからね、ちょっとピンとこないかもしれませんけどもね、はい、重要性と書いてありますけども、重大性に直した方がいいですね。ここにこれをどうしても取り上げなければならない重要性、重大性がある、徳を取り上げるということが。じゃあ徳はもうちょっと具体的に言うならば何でしょうか。その次に書いていたと思いますね、はい、具体的に言うならば、まずは罪の徳ですね。罪の徳、それが何か当たり前のようになっちゃったりね、馴染みになっちゃったりね、なんかまるで自然化のようになっちゃうようなね、悪事になっちゃうんですね、はい。そして2番目にはできないと思う不信仰のとこ、まあこの男もそうだったわけですが、もう自分にはできない、そんなことはできないと思う不信仰のとこなんです。それは不信仰の、できないことはない、私は主によってどんなことでもできるとあるんだから、主によってどんなことでもできると皆さん何でも信じて、それが信仰ですよ。できないできないと考えているのは信仰ない証拠です。できると考えていきましょう。もしできるならばと言うのかと、あのお父様に言われるんです。もし信ずるならば、なんだっけ、山を海に移すこともできると言われたかな、ね、そのようにね、信ずるということはね、できると考えることなんですよ。私ね、アーンというね、教会説教師それを言った時びっくりしましたね。ほほーすごいなと思って、でもそれは入っていますね。信ずるということはできると考えることだと。これはここにも通じますよ。何でもできると考えることです。できると考える。お越しの信者さんはね、本当に奥ゆかしい京都の公家さんみたいだからね、本当に私にはできませんとか何か言っちゃってね、なんかそれを身についてますね。それが次に悪習慣のところでもつながってる。悪習慣、ね、悪い習慣が、まあ、それだけじゃない、いろんな悪習慣があるわけですね。それがもう馴染みになっちゃって、ね、心地よいし自然のものになっちゃって、心地よい自分の住まいになっちゃう悪習慣が、ね、そういうとこを持ってたらばやっぱりダメです。信仰持って癒されますよ、癒されますが、これを置いとっちゃダメなんです。それが4番目には、まあ、被害意識とコンプレックス、あるいはさっき言った自己憐憫とかね、自分にはできないっていうのはね、そういうコンプレックスね、そういう否定的な心のとこ、否定的な心のとこ、これが問題です。でも大御所はこれだいぶ取り上げられてきたよね、うん、本当にファミリーやらね、実行委員会やら何やらでね、どんどんとそういう否定的な心のとこを取り上げられてね、ビジョンもどんどん皆さんおっしゃっていただけて、本当に良かったな、体質が変わってきましたね、はい、どんどんそういうとこを皆さん取り上げましょう。教会だけで皆さん個人個人で主から示されて、ああこのとこは取り上げなきゃいけないなと思うものがあったならば、それを取り上げましょう。アメン。それもね、あとでよく見た目によってできます、とこを取り上げることもね、はい、そうですね、はい、そしてだからこれらはあるべきでないものだという、不自然なものだという認識を強く持つ必要があります。今日それを強く持ってください。こういうものがね、不自然なものだ、あるべきでないものなんだということをね、強く持ってください。 いえそれ以上にこの4つのとこを徹底的に取り上げなさいと主は迫っておられますね。というのは、 実は起きよとの言葉を霊に受け止めて信じた時にもう癒されているんですね。ですから徳は必要ないんです。もう癒されてるんだから徳は必要ないんですよ、ね、だから取り上げましょう。これを知ってとことさよならしましょう。そして3番目に歩きなさいですね。この言葉によって決然と進んでいきたいですね。立ち上がるだけじゃなくてね、とことれる、やっぱり前に向かって一歩一歩進んでいくこと、歩んでいくことが大事ですね。歩むということ大事ですね。毎日毎日の歩みが大事ですね。やっぱり人間歩まないとダメですね。私も最近ちょっと歩行が弱いから危ないなと思ってます。もっと歩かないといけないなと思いますね。1万歩歩けというか、ちょっと1万歩は私はまだ無理ですね、教会行って帰ってくると1800 だからやっぱりちょっと危ないです。今弱ってますね、まあ、ちょっと腰痛対応したりして、歩むということは大事ですよ。基本です、人間の健康のね。ですから信仰生活においてもこの歩むということが大事ですね。あの御言葉にもありますね、御霊によって歩きなさい、御霊によって歩みなさいとありますね。そうすれば肉の欲を解けることはありませんというふうにありますね。ガラテヤの5の16ですね、確かね。あるいは御霊によって生きるならば御霊によって歩もうではありませんか、導かれて進もうではありませんかという訳になってますが、文語訳は御霊によって生きなば御霊によって歩むべしだったですよね。御霊によって生かされたんだからね、御霊によって歩むんですよ。アメン。御霊によって歩むんだからね、何ぼでも歩めます。アメン。肉に従って歩む責任を私は肉に負ってはいません。肉に従って生きるならば死にます。しかし御霊によって生きるならば、御霊によって生きるならば、よって生きて体の行いを殺すならば生きると書いてます。御霊によって生きて体の行い、肉の行いを殺すならば生きると。あの御霊によって生きる時にはね、その肉の行い、体の行いを、ね、殺すことができるんですよ。肉で生きてたらどうしても肉で動いちゃう。でも御霊によって生かされてね、御霊によって歩もうと思っていくと、御霊によってね、それを殺すことができる。そういう肉の行い、そのことを信じてね、御霊によって歩んでいきましょう。アメン。御霊に歩くことを実践していきましょう。練習と言ってたんだけども、実践していきましょう。アメン。そうするならば素晴らしい、この私は主、あなたを癒す者というお方を今日体験し、安息日の主体がイエス・キリストであることを体験しますね。今日形ばかりの安息日ではなくて、ね、心から本当の安息の主を受け止めましょう。そしてイエス様によって安息を与えられましょう。本当の安息を与えられましょう。永遠の安息を与えられましょう。アメン。ハレルヤ、感謝します。エデンのその霊もうまく与えられなかったその安息を、ね、カナンの地でも与えられる、でも与えられなかったその安息を、主は私たちには与えようとして全部もう備えとってくださいます。そして癒されたいかと言っておってくださいます。この安息を今日得ましょう。ご一緒にお祈りしましょう。アメン。アレルヤ。主を感謝いたします。どうぞ主を導いてください。この癒しを与えてください。